デラジ第145回、私、レギュラーパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひさやかです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。大丈夫ですか、花粉。あなた、
秋花粉。じゃないんだけど。そう、私、秋花粉しか、春もあるっちゃある、なぜなら、アレルギー検査したとき、春花粉バッチリあったから。
あ、そう
なんだ。ただ、なんか、目が多少痒いぐらいで、鼻も全然出ないし、喉もなんか全然平気だしで、本当に目がちょっとかゆいぐらいで、だから私の花粉シーズン本番はあと半年後です。
羨ましい。もう死んでます。私はもう終わりです。
全て。あ、そうですか。
終わり。
なんか毎年行ってる感じもします。結構今年も厳しいらしいですね。
もう今年はやばいよ。もう鼻も出てるし、で今年は完全に喉やられて、
あ
もう朝起きた時もう何もできへんぐらい痛い。今は治ったんだけど、お薬を出してもらったから。
あ、結構そんな感じな喉になるんですね。ただ枯れるとかじゃなくて、
いやもうもはやその鼻がその炎症しすぎて、もう風邪でやられてんのか、あの花粉でやられてるかもう分からんって言われた。
ああ。
耳鼻科で。
じゃあまあ花粉症でも本当に症状として風邪と同じような。
そう。
まあそれアレルギー症状だからそうだよな。要は風邪だもんな。
うん。いやもう周りもみんなきつそうで。
いやそうっすね。なんかもう聞きますもんね結構。
職場行ったらもうみんな鼻かんで点鼻薬して地獄絵図ですよもう。
私の会社、まあそこまでではないし、もう多少いるんだけど、だから私は僕もう一人捕鯨としてもうせあの私はちなみに未だにマスク外せてないんですけどコロナ以降だからそれもあるかもしれないけど、やっぱマスクしてる多少は入ってこないから
。でも俺も夏以外はしてるな基本職場には。
それでも
一時期めっちゃインフルとか流行ったからさ、
うん、はいはいはい、
そう基本してたのよ。でそのインフルともうシームレスに花粉の時期来たから
確かに、ぶっちゃけまだコロナもあればインフルもなんか年中あって、
そう
で花粉もあってで、普通に今マスク外さないのが正解です。
いやそうそうです。そう夏場はさすがに外してたけど、俺もなんか乾燥してきたなと思ったらもう俺もつけてるよね。
だまあもう本当にこのラジオで正解の本質が出たというところで、
はい、もう言い切りますつけた方がいい
いいのかなはい、
まあまあまあまあ皆さんあの学児の方はぜひお大事にしてください。
うん、ということでなんか最近ありました、なんか音楽ニュースみたいな。
音楽ニュースね、いや正直クソデカニュースが、
あら
なんかDTM や界隈にちょっと衝撃が今走っているところで、
はいはいはいはい、
言わずと知れたソフト申請、ウェブテーブル申請にあの X4 レコーズのセラムというものがございますが、
あります、
はい、
セラム、ベストセラー、
はい、なんと、突然予告なしにセラム2がリリースされたと。
あ、でもその話聞きましたよ。
はい、でこのセラム2ただの新機能、ただのそのなんかバージョンアップというよりはもう新機能もりもりの、
うん、
超パワーアップらしくてですね、
はいはいはい、
しかもそれ何がその界隈を騒がせたかというと、セラム1を持っている人
無償で配られました。
ああ、世の中の新鮮なんか大体はバージョンアップのために金取る。
はい。なんですけど、初代セラムユーザーは無償アップデートができるということで、しかもセラム1とセラム2はその共存できるというか別ソフトらしいので。
インセマスターみたいな感じです。
そうですね。かなり。イン
セマスターも2と3で共存できるんで。
はい。そうそう。かなりこれインパクトがあったようで、その新機能の一部と言いますと、まあもうプリセットが追加されました。オシレタがアップデート。されて 3K と使えるようになります。オシレーターのタイプがいっぱい増えました。セラムのセラム2の中でクリップっていう機能があって、シーケンサーミリが打ち込めると、うん、でそのままダウに貼り付けられます。今までアルペジエーターなかったんですけど、アルペジエーターが使えるようになりました。フィルターや LFO がいろいろ自由度が上がりました。エフェクトがいろいろ追加されてます。サンプラーも実はあるので、コンタクトやスフォルザンのように使えます。なるほど、もう超すごいらしい。
あ、もうすごいですね。
もう全部盛
りみたいなら
しいと。
もう久川さん、もちろんやって、うん、まあ、体験してると思うんですけど、ちょっとそのレポとか聞きたいですけど、
はい、私セラムは持ってないです
よね。DTM は風上にも置けないですよ、こんなの。
まあ、そう、なんか私のそのタイムラインではそう、人権という言葉が飛び交ってるんですけどいいんですかそんなこと今言って。
少し前にめっちゃ燃えた人
知ってる。めっちゃ燃えた人いるけど、よくないです。でも、いやもう、ちょっと私、その、シンセサイザーをまあ主としてないっていうのはあるかもしれないですけど、今までシンセサイザーは、マッシブ、
はいはい、
マッシブ X、あと、あれだ、なんだっけ。ネクサス3、ネクサス
3、あ、はいはいはい、
まあ、ネクサス3がちょっとあれですよね、特殊ですけど、あれはちょっとシンセっていうにはなんかプリセットをどちらかっていうと呼び込むタイプの、ちょ初心者にはそう簡単にすごいいい音が鳴る、
うん、
まあこれはこれでこういうものっていう、まあシンセ持ってますけど、まあ、そういうのばっかり、そのセラもちょっと全然触れてないですよね。まあ、
DTM を名乗っていいのかって、本当に、もう私も持ってないんですけど。
おい。なんで持ってないんでしたっけ？
みんな持っててなんか嫌だったから。
揃いも揃って。逆張り2人で
何でこんなの続けててダメですもっとこの DTM プラグインがすごいセラム2ですよとか早速やってみたんですけどこういう人がラジオメディアラジオやるべきまあ私もそれ言ったらあんま申請そのバリバリ対応してないっていうのはまああるとはいえ、
うん、
まあ、私もメインだとピグメントを使ってて、
ピグメント
アルトゥリアの
ああはいはいはい、
そのメーカー名ちょっと読み方は微妙だけど
アルトゥリア
のアートゥリア のピグメント今5まで出てますけど、あれ、はい、あれメインで使ってるっていうかもうシンセはマジであれしか使ってない。あれもウェーブテーブルで、
はい、
かつプリセットもそこそこ入ってるし、もうサンプラー機能もあるし音作りもめっちゃできるから、
うん、
もうこれさえあればええやんと思って。
最新のピグメントのなんか UI かっこいいね。
いやそうだいぶ洗練されてる。
あ
だし、あの結構音いじろうと思って結構複雑だけど、あのプリセットからパッてちょっといじるぐらいだったら簡単にできるし、
うん、
いやめっちゃいいのにあんま使ってる人いないんです、
うん、
まあそこも居心地の良さとかも感じてもうセラムだとかバイタルだとか
バイタルはいいだろ別にバイタル私も使えてますよ、
まあ、バイタルフリーだからとりあえず入れとくができるから、
ね、とりあえず入れとくができるからね。あのこのラジオにもよく出てるね、メカオンが作ってるプリセットとかもあるから、
やっぱバイタルそうかもう無料だったらそういくら逆張りでもまあ無料だったらそれ入れときはするかみたいな、使うか分かんないけどね、うん、みたいな、できそういう自分に言い訳をしながら入れられるけど、やっぱクレジットカード情報を入力するっていう行為がその番号1個ずつ打ち込むごとにお前はそれでええんかって言われてる感じがしてやっぱね、そういうやっぱだからやっぱペイパルよ、やっぱやっぱ逆張りだってこと気づかずに、
にポチッとまで買えるから
そうそういう話をしたいんじゃないんですよ、せっかくバイタルだとかセラムの話してまあせめて購入予定とかは、
購入予定
まあ、セラム出て、まあ、見た感じセラム2新規ユーザーもちょっとセールというか割引はあるらしいじゃないですか。
ああそうですね、
10% だかなんだかと、あちょっと詳しく見てないんで忘れちゃいましたけど
いやまああるらしいですよ、
ある、いやだからやっぱ新規ユーザーも買い時は今じゃないですか。
まあそうなのかな、
やっぱここで磯川さんもここでパッと買って、次回のテーマ次回の収録の時にも こういう機能が良くてみたいな、
それで言う、確かにそれで言うと、私そのスプライスに課金してるから、
はい、あ結構課金した話したのだいぶ前ですけど、ラジオだと、
まあ、ちょっとこの話もちょっとあれなんだけど、その私その課金してその今はほぼ使ってないから、ほんといつまでやめようかっていうその話もあるんだけどまあその
スプライス入ってますと、
スプライスでレントトゥオウン、まあ要はちょっとサブスク的なやつがあるんだよね。
はいはい、
それでね使うのもありですが、まあまあね
違う話しますか本当にセラムが出た話ってここまで広げらんないラジオないぞ、
ないよもうセラムに触れるのにね
その本当になんかアコースティックでやってるからもうセラムなんだそれだったらまだわかるけど、
けどちょっとわかる
ちょっとあるらしいっすね、なんかみんなはこの話題持ちきりだったっすね、いや持ってないけどみたいなそれちょっと私も最近あった音楽ニュースでいくと、
うん、
ハイリズの音楽ニュースじゃないんですけど、あの美術館行ってきたんですよ。
美術館、あなた美術館好きね。
そう、ル・コルジビエ展っていう、パナソニック美術館汐留にある、うん、あそこでやってて、今ちょうど見たらこの収録日の前日で会終わっちゃってたんですけど、
あそうじゃあそこじゃあ行ってもねもう行けないという皆さん
そうがあって、まあ行ってきてもその、コルジビエ、コルビュージエっていうのが、まあ、近現代、現代って言っていいのかなの、まあ、建築家で兼そういう絵とかも描かれてた、
うん、
それでまあ今ウィキペディア見たら、まあ、生まれはスイスらしいんだけど、まあ、フランスで活躍してた方で、でまあそういうなんかシュルレアリスム的な現代美術多く飾ってて、 で、そこで初めて知ったんだけど、昔の、なんていうの、東急シアターで、東急文化会館、
うん、
あの渋谷ヒカリエの前にあった、あそこの、あの、なんていうんだあれ、あの、ステージがあって、そこにかかる幕、
うん、
あれのデザインとかもしたらしい、っていう、まあ、日本にもゆかりのある方なんですけど、まあその人の展示行って、はえーってなってこう見ていってたら、本当に最後の最後の展示に、どこだあれ、ミュンヘンじゃなくて、あの万博のもう パビリオンの話があって、
大阪万博の、
いや大阪じゃない、もっと前、1950、どこだっけな、 メルボルンじゃなくて、ちょっと思い出したら言うんですけど、 あのそこにフィリップス館っていう、まあフィリップスの展示があったんです、
うんうん、
まあ、そのフィリップスっていうか、あの、オランダか、オランダの会社、音響機器とかも作ってる会社があって、そこがもうその企業の威信をかけて、もうそういうバリバリの技術力を誇示したパビリオンを作るっていうんで、まあ、作ったらしいんだけど、
はあ、
そこのなんていうかアーティキュレーターっていうか、もう総合管理みたいなことやってらっしゃったみたいな話で、
うん、
そう、そのフィリップス店、私もともと知ってたんですよ、その、はい、何万博かも分かんないけど、フィリップス店だけ知ってて、
はいはいはい、
なんでかっていうと、そこのそこの建物自体も結構独特な形してて、なんかもうかなりクソでかいトゲみたいな感じの、
クソでかいトゲ、
銀色の本当になんかアニメとかゲームに出てくる本当にまがまがしいダークマターみたいな感じで出てきてもおかしくない形状してんだけど、
はあ、
それの建築したのが、あのこのラジオで私が100回ぐらい名前出してるヤニス・クスナキスっていう、
はあ、クスナキス、
クスナキス、ギリシャの出身の、本当になんか数学とか物理学とかをその音楽に取り入れたで有名な作曲家、うん、現代作曲家なんですけども、その人がもともと建築家で、
はあ、そうなんだ、
そこのフィリップス店のその建物を作ったってことで、まあ、知ってて、だからも
う
そこの総合監督みたいなことやってたんだと思って、だからコルビーチ自身はもう建築家だけど、なんか忙しすぎて、ちょうどその万博とかのタイミングでなんかインドの都市計画みたいなのにめちゃくちゃ噛んでて、なんか
ほう、
インドの裁判所とか作ってたらしいんです
。すげえな。
そう、そっちで忙しすぎて、もう万博余裕がなくて、もうクスナキスに任せたみたいな感じで、そうあって、はい、ここでつながるんだと思って、でそしたらその美術館の中 その映像コーナーみたいな、そこの万博のその中で実際流れた映像みたいなのがこう流れてて、まあ、それ見たたら最後スタッフロールのとこにまた別のエドガー・バレーズっていう作曲家の名前出てきて、
お
エドガー・バレーズも、まあ、現代作曲家で、インテグラルとか、 なんかアイソレーションとか、 なんかそういう日本語で積分みたいな、結構名前が独特だけどかなり現代チックな曲書いてて、私もなんか音源 3,4 枚 CD 持ってるけど、その映像の音楽作ってたのがバレーズで、建物作ってたのがクスナキスでみたいな、なんかすっげえガチ欲張りセットやんと思って、
なんかお前教養があるな。お前なんかめちゃくちゃ教養あるな。
あの現代美術と現代音楽 しか聞かなかったけど、得意点的にそこだけ教養をめっちゃ持つ。
お前みたいなやつ美術館行ったら楽しいだろうな。
とは私中世以前とか その前の美術とか全くも知らんです。 ゴッホが何描いたとかひまわりと自画像以外知らんし本当にごく限られてなんか場所だけやたら知ってる。だからこのラジオぐらいでしか教養をひけらかすことができない
偏った教養。
そうなんかそういう感じで、いや よかったんで皆さんの無慈悲って言おうと思ったけど、そもそももうやってないし、だし言う対象がその件全部かじってるって世の中あと何人いるんだって感じだからこうなんかおすすめしきれなくてよかったなと思いました今っていうかね、まあ、メール読みますか
読みましょう。
これ先に言っておくと、このメール来たのは、うん、まああれですね、つい先日までメジャーリーグが日本でやってて、その開幕戦を、
あやってましたね。
その前にその日本の、野球チーム巨人とか阪神とかと練習試合やってた、
うん、東京ドーム
とか、ね、その辺、うん、その辺の時期に来たメール、
うん、
なんでその情報言ったか、
なんでそんな注釈がいるんですかね
、メデラジネーム戸郷巨人のピッチャーの名字です宝吾戸郷、戸
郷宝吾戸
郷大谷に負けて悔しいディアンス大谷は太田がカタカナで兄大谷に負けて悔しいディアンス、なんで阪神勝ってるですか、阪神半端ないって。サトテルおかしいやろ。打てへんやろ、普通。あんなんおかしいわ。
大阪でしょ。サッカーじゃん。
わしは打てると思ったで。あ、監督。そういうのどうかと思います。何タニーと写真撮ってるですか、まだ開幕してませんよ。マーさん、ロッカールーム焚き火をしないでください。体勢が燃えてます。ってことで。
ってことでじゃないよ。
いただきましたが、どうですか、なんかメジャーリーグ開幕戦とか見ました？
いやこれがね見てないんですよね。
私もちょっと予定があって席外してて、その野球速報で見ただけなんで何も喋れないんで、うん、次のメールいきますメデラジネーム新生活ソーシャルファンタジスカヨシコかっこシャー59、5日に一度のペースで人権と衣服を奪われてるメテタイさん、 6人目のパフュームこそヒソチさん、
6人目、
準レギュラーのアンダーゼンラと戦ってる CI さん、
CI じゃない、 CI ないよ、
カニカマ入りのチャーハンさん、こんばんは。
誰なんだよ。
この前のメールがなぜか送れず、安住紳一郎の日曜天国に届いてしまったのはなぜでしょうか
安住さんに迷惑かけんな。
伊集院さんが引いてました休憩時間に吹き出してしまいました。さて近所のメデガールズから卒業式の送る言葉を作ってほしいと頼まれました。
メデガールズなんかいんのかよ
メデラジオ学習させた AI で文章を作ったので、今回はひそやかさんに読んでみてほしいです。
は？
あ、じゃあそう言われたらちょっと今送りますね。
は？俺に読んでほしいでし
ょ。ひそやかさん読んでほしいって言うからちょっとしょうがないから今からちょっと待ってくださいね。
え？
私に今このメール読んで初めて送るってことを知ったので今からちょっと手配する。ディスコード、ディスコード、
俺もちょっと今ディスコードを慌ててメインモニターに持ってきてるんだけど
確かにこの前あれですよね、何の回か忘れないでひそかさんに読んでほしいやつあるなみたいな話をしてたんで、多分その流れかもしれないですが、
ああなんか言ってましたね。これですかこれですか、
その読んでほしいですのとこだけ抜粋して送りました。
で俺に読んでほしいのは、なんだっけ、
読んでほしい。これは何かというと、近所のメデガールズから卒業式の送ることを作ってほしいと頼まれました。メデラジオ学習させた AI で文章を作ったので、今回は久坂さんに読んでみてほしいです。どう、まあ、卒業式の、まあ、祝辞というか、
はいはいはい、なるほどね。まあじゃあちょっと卒業生を送り出す気持ちで大阪にね読めばいいですね、
はい、
うん、
はい、お願いします。
はい、お前らは狂ってるか？服を着てるやつ、脱ぐか帰るか選んでくるよ。うおお、ここからは東洋町万博マスコットのミョックミョックのターンだ。いざ勝負と入学式で大暴れした結果、8年目の春を迎えました。これは一体何の陰謀なのでしょうか？信じられません。にっこり。メデラジを聞いて飲んで抜かったこの青春、いろんなことがありました。みんなで行った修学旅行、行きと帰りであれにやられた結果、クラスが4つに今クラス増えてしまいましたね。校長出てこい、運動会、教頭の車を爆破したり、混乱乗じてアメリカ大使館前で爆竹を鳴らしたりして3クラスが退学しました。そして忘れもしない党大会、大きい玉ねぎのしたこと武道館で規制を上げながら湿布を貼った思い出はそんなに忘れません。新生活に新生活に備えたい3つの袋、胃袋、ご祝儀袋、銅の小袋、ピーヤピーヤ、全裸のめでたい脱ぐたびに全裸のめでたい脱ぐたびに新たな悩みがまた一つで有名なあの曲のように
どれだよ
で有名なあの曲のように戸惑いながらも友と強敵と書いて友を探してほしいです。今日から私たちはこの学者か学び屋かっこサンクチュアリから解き放たれますが、
平気ね。
いや、世間の不条理と納税に負けないよう精一杯28人の卒業生は社会に抗っていこうと思うています。
28人全員脱税犯ってことか。
最後に聞いてください。 TYC の名曲、あいつらは全員同窓生だから店底ごと爆破したった。え、無本ですか？殿、明智が裏切りました。体育館に火の手が、逃げろポー、マイケン・ジャクソンのモノマネをしてやり過ごすんだ、ポーポー。
いや、感動的な送る言葉。
どこがだよ。これや、なんだこれ。あと、よくあなたいつもスラスラ読めますね、これは。
これを貼った時点で大体気づくかもわかんないですけど、開業なしで全部書かれてるんですよ。
怖い、怖いです。これ開業なしのほんと怖い。
いや、まあ、なんで、まあ、今後も引き続き、多益的にね、ひそかさんに読んでほしいというリクエスト来るかもしれない。ちょっと。まあ、
これどうだったんですか？これどうだったんですか？
いや、石岡さんが読んだことに今意味がある、意義がある。
いや、これ意味があったのかな。変わんなかった気がする。
私もなんか全然準備してなかったから前半あんまりちゃちゃ入れられなかったっていう。ちょっと反省がずっとあるね。
いや、俺もその前半そのちゃちゃ入れる隙間がそのちゃちゃ待ちができなかったっていう反省がある。
要は私も普段読んでて知らず知らずに最適化してしまってたってことちゃんと途中開けて読むし。じゃあ、まあちょっと反省も手もありつつ、ちょっと次のメール、はい、お口直しで、
お口直しでね、
メデラジネームテックスメックスアセアン、
どこが口直しだよ。
メデテ A 先生が書く最近漫画裸道。
何それ。
先月の世田谷今人過去ナウンチュはなんとなんと YTG の皆さんです。
YTG、
万国のベールに包まれた YTG のメンバーがなんと本邦初公開、目黒区のバンドだろ、いい加減にしろ、ここは練馬なんだよ。
は？
一人目、にぎやかさん。めでたいさんの生き別れの弟でライブのたびに体重が増えている。 パートはチェンバロとガイドボーカル。
ガイドボーカル
客に歌わせるタイプのボーカルで、自分は絶対に主旋律を歌わない。友引きの日は上半身が蛍光色に光る。
なんで友引きなタイヤでも普通でもなく
天秤座。2人目マーさん、チューバで音量が強く、ライブの印象の8割をチューバパートにしてる、この場の事実上のリーダー。賑やかさんを知らないが、マーさんを知ってるという客が7割。
なんでだよ。
3人目 VI さん。
VI、 VCI みたいに。
兄がギタリストの実力派。本業は作詞のため、ライブ中はステージで炊き出しをしている。チャーハンしか作らない。AI という姉がいる。4人目大岩さん。
岩、大岩。
和太鼓でマーさんの次に音がでかい。実家は新小岩。
マーさんってヌーさんのことだな。大岩ってこいつのことか。
この前大型特殊免許を取った。5人目牧師のキングさん。
ガンジーさんね。
食レポのレポをしている。
なんだそれ。
バスの扉の開閉で演奏する個性派。
なんだ。
箱のサイズによってはバスが入らないので電子レンジを使う。7人目実マーア様壁押し、かっこあり、かっこ有限会社
だな、岡部さんだな、俺は。
ハイプオルガン専門の演奏家なので、ホール次第でいたりなんか足りされる。
もったいね。
特技を吹きや、ライブの物販の段取りがうまい。
でもハイプオルガンないと来ないんでしょ。
8人目バイデン氏。
おい、もう終われよ。
最近無職になったおじいちゃん、英語しか話せない。
いらないって。
9 TYC のコピンバンドとしてスタートされていますが、どこが違うんですか。アンサー、めでたい。僕たちは東洋町に行ったことはないので、ウィキペディアと駄菓子屋に集まる子供たちの情報からインスピレーションを得て音楽を作ってますね。クエスチョン、一度も東洋区に行ったことがない、めでたい。アンサー、そもそも江東区はどこにあるかわからないんです。千葉ですよね。でも逆に考えてほしいんです。知らないからこそ描ける江東区があるし、リアリティで失うホスピタリティもあるってこと。ヌーの群れがいる江東区の方が楽しくね。クエスチョン、東洋町での今のブームは。もちろんブブゼラカバディですよ。区内の小中学校でやってないやつはモグリと呼ばれるスポーツだそうです。次のライブではみんなでやりますよ。区民の皆さんに伝えたいことは、新婦のキバサンハイツ児童遊かっこ園のリリースイベントを深川北スポーツセンターさんで行います。みんなで運河を泳いでこいよ。終わったら白川の湯に行きます。うって言ってんじゃねえかって
。ブブゼラカバディってなんだよ。
かっこ江東区で一番影響のある週刊誌、こんにちはトゥーユー町、トゥーユー町は、ごんべんに言葉の歯 の, あの右、
長方部員の長ね。
あ、そうそうそう、長方するの長のワンコーナーより、鬼沢湧き水のおすすめゾーンに新学期から逃げるテクニックの意味。全裸漫画家めでて A 先生、版元のヒスヤヒスオザブロウさん、ティアンデディアンスよ。
は？
江戸っ子改めめでっ子が集まる東洋中に、全然全裸の今回こと銭湯が開くらしいです。前回のめでぞうくんを外に出せとの世論は高まり、 メデハウス周辺に5万の軍勢押し寄せる、めでたい近日重大発表か、わ、みんな泣きながら聞いてました。
ちょっとこっから本題もしかして
あの滅びいずる憎しみ共演かっこめでぞうが帰ってくるのか幻想かっこ夢じゃねえよなと族のみんなも大喜びです。新生活が始まる現在かっこ今だからこそめでぞうで世界を大いに盛り上げてほしいです。手始めに上野公園の花見客に酒と現金をばらまいてください。多分売れます。今月のリクエストは卒業シーズンらしく石垣水東洋町少年少女合唱団第一三章か
ないです。
歴代将軍で一番好きなやつのエピソードかっこ鎌倉でも古代中国でもいいぞハートか最近 DIY したお家の便利グッズかっこ脱出口だろ絶対
すげえ
か、今年の GW かっこガンダムウィングに絶対行きたいこの B 級観光地でどうじゃろう兄弟言う新年度も確定申告から逃げていこうなふうふうかっここの後メデ族に見解を詰めているしやかさんが目撃されたとのことで、
あなたあれですよね、あれの告知の後でしたっけ、めでたい情報局で動画が
交換曲ね、
交換曲か、
あそう、あの時はまだあの24時間垂れ流しストリームしかしてなかったですけど、あの後でなんと2本も動画を上げて活動的で、あね、しかもなんていうか本当にあホームメイド家族アットホームなあね、こうホームビデオのような映像とあと、まあ、ミュージックビデオというか、まあ、音楽構成として完璧ですよね、やっぱ、
うん、
やっぱこういうチャンネルだとやっぱりこう新基礎にリーチできるのかなって思いながら
そうなのか、
ああそれぞれの動画に3つずつぐらいなたかしからコメントが来ててマジ消してやろうかって思って消す直前まで言ってるんですけどやっぱああいう子供が見てもねほっこりするような映像をいっぱい作っていきたいですね、
これから子供見てほっこり、なんか自転車借りられなかったのな まあ
今見たら46回再生されててメデラジより多いわ
えそんなことなあメデラジの YouTube 版ね、
YouTube
そらそうでしょ、メデラジの YouTube はあれ別に他と変わんないんだから、
確かにもう Google ポッドキャスト何人しか聞いてないと同じ、
そうそうそう、
でもメールに戻るといろいろリクエストは来てますけど、
いやもうあの戻りたくないから話をそらしていたのであってい
やでも
話せるの一個
もリクエストって歴代将軍の好きなやつエピソードかDIY したお家の便利グッズか、ゴールデンウィークの予定、
いや DIY はしてないから、
でもどうせまあ DIY ってもやっぱ家がないとで家広い家とかその工具がないとできないけど、なんかここにこういうのあったら便利だなみたいな思うことないですか、
ここにこういうのあったら便利だな、
あの相当前の話なんですけど、私よく見てるブログがあって、
はいはい、
まあ そこの人があの3D プリンターで DIY してるみたいな話を投稿してたことがあって、
うん、
当時 3D プリンターも本当に世に出たてぐらいだったと思うんだけど、それで 例えば冷蔵庫につけるようなフックとかそういう小物を作るのが一番効率コスパがいいみたいなことを力説されてて、
はいはい、
その多分でかいものだったりフィギュアとか作るのはまだその個人レベルだと限界があるけど、そういうなんかこういうあったらいいけど売ってねえよなぐらいのものを作るのが一番いいっていうことを力説されてて、
うん、
まあ、なんか多分そういうのってあると、なんか全然今まで考えたことなかったけど、そういえばここになんか一個そういうなんかフックみたいなのあったら便利だなとか、
はいはい、
なんか卓上にこういうなんかスタンドを一個欲しいって今まで思ってなかったけど、なんか急にちょっとふと思っちゃったなみたいな。
ああ、でもなんかあの今スマホがね iPhone14 Pro で常時点灯ディスプレイなのよ、
はい、あの常時が転ぶで同じ目の常時点灯ディスプレイ
違いますもうこれ買っちゃったからいらないんだけど、そのそれをずっと立てておけるスタンド、スマホスタンド、
はいはい、
これあったらいいなと思って俺買っちゃったんだけど、こういうのとかをこういうちょっとしたやつを作れるとみたいなことだよね。
そうね、でもスタンドとかだったらまだその需要があるから売ってるけど、
うん、
それがなんだパッと、それこそあのこれラジオ発売情報なんだけど、私スマートリングつけてるんですよ今。
あのスマホに、
いや スマホじゃない、指に、
指にスマートリング、
あの指輪の形したあの心拍とか測れるやつ。
へえ。
そう、ギャラクシーから出て、ギャラクシーサムスンから出てるやつ使ってて。
ああ、俺これあんま知らないわ。
あのスマートウォッチとかだとまあもう時計を変えなきゃなんないから、なんか他普通の時計つけてたりするとあれじゃないですか、なんかそっちつけらんなくなるみたいなのもあったりとか、うん、そもそもスマートウォッチだと本当に毎日充電しないといけなくて、なんか夜中充電するのも億劫になるみたいな話とかもあるけど、この指輪型だとまあ基本それはないし、もう本当に風呂入る時とか洗い物する時でもつけっぱでいいし、
うーん、
で充電も1週間は持つし、
うん、
しまあ本当に充電容量とかも少ないから、その本当に風呂入る前に充電し始めて、風呂終わる頃にはもう8割方充電完了してるみたいな感じだし、ええやんと思って導入したんだけど、
うん、
私が今までその指輪みたいな手の装飾品つけたことがなかったから、なんか、まあ、普段はまあもう慣れてきてるんだけど、なんかたまに邪魔でしゃあない時あるんです。
はいはいはい。
ただもうこれもうつける指も困ってて、あのスマートリング薬指につけてたら激キモじゃん。
まあまあまあまあ。
ただ薬指が多分全指の中で一番その指をつけることによるストレスがない指だと思う。
ああ、なるほど。他は使用頻度が高いから。
そう。で、まあ、小指もあれだし、変だし、うん、親指は論外って考えると、もう人差し指、中指しかない
選択肢。はい、
で、と両方とも使うから。
ああ。
一応、両方にもはまるぐらいのそのサイズで購入したから、どっちもにつけられるんだけど、なんかどっちにつけててもなんか最適解じゃないなって感じして。
はい。
でまあ、ゲームするときとかに例えばそのコントローラー握ったりするめちゃくちゃ干渉するし、だからもうゲームするときとか外しときたいんだけど、もう言っちゃえば指輪だから外しとか置いといたら絶対なくすんだから、もう着てる服の胸ポケットに入れとくとか、なんかもう絶対になくさないであろう、こうキーボードのどっかのキーにかけておくとか、なんか
はいはいはい、
そういう感じになっちゃうから、なんか充電はしないでいいけど、このスマートリング絶対なくさないように置いとくスタンド欲しいなみたいなちょっと思ったり。
なるほどなるほど。
ただそんなあの普通の指輪をそうやって飾るとか置いとくみたいなスタンドもあるわけもないから、
うん、
なぜなら 普通はそんな頻繁につけたら外したりしない
から。しないからね。
だからそういうのがあると便利だよなとは思った。
なるほど。
結構どっちも作ったわけではないものの DIY の話をして終わりそうだけど、これでいいか。
まあいいんじゃないですかね。
まあ絶対この話で聞きたいと思って送ってないだろうしな、なんか。
まあね。
じゃあ
まあいつも通りその前置きというかメインじゃない話が長くなりそうだけど、まあサクッといきますよ。
はいはい。
いや最近あった話をねちょっと聞いてほしくて。
はい。
つってももうそのあの先月か、いやあれは1月か、1月に高校の同窓会があって。
おお、いいですね。
うん。で高校もう一学年が280人ぐらいいるんだけど、
うん、
いたんだけど、そのうちね結局当日100人ぐらい集まったんだよ。
あ、すごいっすね。
うん、
そんな集まるの珍しい気がする。
珍しいんだろうね。なんかいろんな人に行っても驚かれるから多分珍しいんだろうね。
うん。
で集まって、それこそ卒業入学15年何年目か分かんない、入学卒業まあ何年目みたいな感じで集まったんだよ。
うん。
で先生もいらしてて、
あ
で担任の先生だった、高3の時の担任の先生。
おお、いいっすね。
そうで聞いたら結構そのベテランの先生で、俺たちが定年の時の担任だったらしいの。だから最後の卒業生なんですって。
だからもう吉岡さんたちの学年の卒業と同時にその方もまあ退任されたみたいな。
そうそうそうそう。だからもう先生はもうしてないんだけど、うん、で話聞いてたらその音楽を今もやっていると。
おお。
で確かにこの先生その音楽系の部活の顧問とかではなかったんだけど、だってドラムをやってるみたいな話は聞いたことあったんだよ。
あ、別になんかそういう音楽系の顧問とかじゃなく、
じゃなく
で、まあもちろん音楽教師でもない、
音楽教師でもない、
うーん、
普通に物理の先生だし水泳部の顧問だったけど、
その組み合わせも珍しい気するけど。
そう、確かドラムをやっているみたいな話は聞いたことがあったんだ
よ。はいはいはい。で、うん、
ただ当時なんかそんなにアピールするでもなかったから、
まあやってますよぐらいの、
うん、でそのまま卒業してしばらくあんま知らなかったんだけど、会ったらずっと定期的にやってると。でそのジャズドラムですと。
あら、
あそういえばそうだったかも。で俺ジャズ聴いたり自分でやったりしたの大学入ってからだから。
え、高校は OK でしたもんね。
高校は OK だから、だから今までそこがその交わることがなかったんだけど、あジャズドラムって今もやってるんだってなって。
はいはいはい。
でそしたらその次3月にここでやるからよかったら来てよみたいな。
あら。
でそのライブハウスが実家の割と近く、チャリで行けるぐらい近く。
あ、じゃあ本当になんかもう導かれるような感じで。
で、うん、そこのライブハウス結構平日毎日やってるみたいな感じなんだよライブを、
うん、
だから当然水曜とか木曜だったりするんだけど、
あーまあ
たまたま金曜で。
おお。
だから週末行けると。
はいはい。
あ、じゃあもうこれは行くしかないってことで行ってきたんですよ。
いいじゃないですか。
そうで、行ったら、その言ってもまあアマチュアかなと思って行ったら、その編成がね、まあドラム、ベース、ピアノ、
うん、
でリーダーがトランペット、トロンボーン、サックスの3管編成、
うん、
で一部の曲に、うん、となんだっけ、一部の曲にボーカル、
はいはい、
っていうライブだったんだけど、びっくりして、みんなそのだいたい60、70ぐらいの人たちだったんだけど、みんなプロ、
おお、
もう超プロ。
それはその本当にそれで飯食ってるって意味？
どうやらそう。
お
ー、後でそれを写真とか撮って高校の友達に送ったら、その、まあ、部活の友達とかに送ったら、いや、そのトロンボーンの人、あの師匠の師匠だみたいな。
ああ、じゃあもう本当に重鎮みたいな。
そう、
もうすごい、
もう超うまくて、めっちゃく、そのもうジャズの古き良きスーパーストレートアヘッドジャズ、はいはい、超上質な、もうガチガチのメンバーの中で先生が叩いてて、で、まあ、正直どうだったかっていうと、
うん、
まあこれちょっと失礼な話にもなるけど、そのメンバーの中で言うと、まあアマチュアで70超えててね、
うん、
このぐらい叩けてりゃまあ十分すごいってぐらいだった。
まあさすがにそのなんか本当に最前線プロと比べたらあれだけど、
まあそうそうそう、ただ、まあ、そりゃなんだけど、まあ、多分その、うん、リーダーのトランペットの人も多分ちょっとそんな感じで、ただもう50年来の付き合いで、そのメンバーが、
はいはい、
それずっとやってきたみたいな感じっぽいんだよね。その縁で多分やってるっていう感じだと思うんだけど、でもなんかもう演奏のレベルがどうとかじゃなくて、俺めちゃくちゃ感動しちゃったんだよね。多分もうこの情報だけでもなんとなく分かってくれると思うんだけど、
うん、
なんか、
まあそうだよね、うん、
うん、なんかこう、その先生ドラム始めたの20歳ぐらいの時でらしくて、
お
そっから70超えてで50年仕事を引退してもこれだけやれるってすごいいいことだなって思った。で、昔の俺みたいに教え子もいて、その場には、
うん、
俺より上の世代の教え子、前の赴任先の教え子、奥さん、お子さんで、先生の同僚だった人みたいな来てて、俺その空間見てなんかものすごく勇気をもらえた。なんか、あー、なんか こんなに音楽続けてこうやって人が集まってくるのめちゃくちゃいいなと思って。
まあそうですね、やっぱまあ仕事はまあ所詮仕事というか、まあ人生における大多数の時間を仕事は占めはするものの、その生まれた時から仕事するわけではないし、その定年というものが存在するわけだから、
うん、
まあそれ以外の時間はやっぱ自分の時間って考えると、そこを音楽でまあ埋めて、しかもそれを50年以上続けてるっていうのは、
そうで、それがちゃんとね人とのつながり の中でやれてるっていうのが、うん、なんかすごいいいなと思って、羨ましいしかっこいいなって思って、で俺たまたまその直ちょっと前くらいに自分の昔のツイートをたまたま見ちゃったことがあって、
うん、ポストね、
うん、もう今その時はツイートだろ
それ投稿した時点での話ね、
うん、
その振り返る瞬間時間軸でなく、
いやもうなんか、はい、正直5年以上前のポストなんか全部消したいんだけど
まあまあまあまあ、まあ、
残っちゃってるから、それたまたまその何かを検索するときに自分のポストが見れちゃって、
はい、
そしたら俺大学を辞めるときに、まあ、就職して全国転勤になりますと、
うん、
でそのもう今までみたいに音楽続けられないなってその時なってたみたいで、心境的に、
あーまあね、
そうだからその引退の大学卒業の引退のライブでもう音楽やめるって俺言ってたのよ
あ、もう言い切っちゃってたの、
それ言い切っちゃってた激板のツイート見つけて
あのまあ今日そういう曲だったら、まあもしかしたらもう次らんないかもみたいに思って、そうポロって言っちゃうとかあるかもだけど、そんなもう やめるとかまで明確に
言う人も言い切ってたらしい、
なんかなかなかいないと思うけど、まあ、そうなんだ、やっぱなんかそういう覚悟みたいなのもあったのかな当時は。
なんかあったのかもしれないけど、なんか今考えればほんとそんなことしなくてよかったなと思って
確かに結局、まあ、今でも続けてるはおろか、それこそもともと愛知の方にいたと、向こうでも多分確かそういうなんか、
うん、
向こうでなんか呼ばれてやってたみたいな話、
まあみたいな、まあ、ちょっとだけね
あったし、やっぱそういうやってたみたいな感じで、まあ、続いてますからね、
うん、
結局その東京に来るあれもがなくてもまあ続けてただろうって思うぐらい。
いやそうだから、もうそんなことでやめなくていいな本当音楽って思った。
確かに
心の底から、だから非常に勇気をもらえたし、あーなんかこういう機会があってよかったなっていうことがね ありました。
でも菱岡さんも今後、まあ、菱岡さんがその音楽始めて何年かちょっとパッと計算はできないけど、うん、もう今後も50年60年とも続けて、うん、
ね、
本当に
俺も続けたいし、いろんな人にも続けてて、なんかそのねプロとかアマとか関係なく続けてほしいなっていうのを思いました本当に。
そのまあ、人のこととはいえ、なんかそういうのは音楽もそうだけど、なんか趣味続かなくなっちゃったみたいな話聞くとちょっと悲しいです
ね。うん、いやほんと全然一回休んでてもいいからやめなくていいよなっていうのをすごい思いました、思った。例えば子供生まれたとかで一定期間やらないっていうのは当然あって叱るべきだと思うけど、やめなくてもいいよなってほんと思った。その先生だって絶対やってない期間あるはずだし、
まあ50年もやってて、しかも本当に仕事も教師なんか忙しいだろうに、
病気してた時期もあるらしいから、その時は絶対やってないだろうし、はいはい、うん、本当にねそういういい話だなって思ったのと、あともう一つ思ったのが、
うん、
あのなんかこのラジオで最近あったことの話するとき、俺はこういう音詞の演奏を聞いて感動したとか、あのサークル久々に行ったら自分より後輩のビブラフォンを弾いてる人がいたとか、そういう話ばっかなのに、お前はオチがある情けない話ばっか持ってきて、なんかラジオ的に美味しいなって思った
それって、モルマリにそういうエモーションの出来事がないって言いたいのか 今話聞きながら必死に高校の時の教師とのエピソードを思い出してたけど、あの前もチロと話したかもだけど、私大学をなんか変な方法で受かっちゃったから、なんか10月ぐらいに決まっちゃったんですよ。なんかそれでもうなんかそれでやることないって言ったら失礼だけど、まあだったらもう自分のやりたいことを勉強しようと思って英語の時間に数学だかなんだか解いてたら、英語の先生見つかって、まあ時代だから許されないくらいの時期だったと思うんだけど、胸ぐらつかまれてキレられたんだ。お前受験舐めてんだろ。その先生その排名決まったとこ知らなかったから。お前っつって。そんな話しかないもんだ高校。あの、そういうなんかほっこりエピソードみたいな、まあ、このラジオ増やしていきたいですね、やっぱ年相応に。
まあ、それは俺に任せてくれ。
もう俺未来英語そういうエピソード作れねえって言いたいのか。
いやいや、ラジオ的にはそのあなたのそのなんかもうそのあの方がすごい興味をそそられ
るし、どうなるんだ、もごもごもごもご
ジェットコースターみたいな話の方が聞きたいんじゃないですかね、皆さんもね。
どうそうなのかな。ポッドキャストだしな。
確かに
な、深夜ラジオじゃないもんな。
確かにな、好きな時に聞く。
いやまあ今後もなんかそうちょっと裏話なんですけど、このエピソード事前に共有受けた時になんか、
うん、
なんかなんだっけな、ハートフルなエピソードみたいな感じでこうラベル付けされてあって、
はいはいはい、
ハートフル、なんか別に今までそのあれ今までエピソードそれぞれラベル付けとかしてたわけじゃないんだけど、改めてこうバーッとタイトルとか見返したけど、ハートフルに該当するジャンルのやつ今まで一回もなかったなと思って。で、あるとしてその久坂さんの前のその後輩がうんぬんの話とか、なんかそやっぱ久坂エピソードだと思って、
いやその話したかったんだけど、感動したから話したかったんだけど、今までその話をしてなかった、こういう感じの話をしなかったすぎて俺も不安だったの。だから事前にこれはハートフルな話ですって。
あ、要はつまり今までこのラジオでハートフルエピソード扱ってこなかったイコール、まあ少なくとも半分で分けたとして、半分担当してたモレにその引き出しが込めなかったから。
だから事前に予防線張って、でしかもあのわざわざオチまで用意してちょっと不安だから、
で しかもなんなら今この現時点リアルタイムでちょっと状況増強してるし、それオチをもうなんとかこう木と板をこうすりつけて火を起こそうと。
そのなんか本当にハートフルで終わるの不安で不安で。いや本当にこれでいいのかなって、
まあ、今後続けていません。初回だったからそうやって不安になってオチとかつけちゃったけど、やっぱ視聴者はオチとか求めてない、やっぱ
求めてないよ、本当にないのか、大丈夫、
心温まるほっこりエピソードだな、やっぱ時代はやっぱこう振り落ちじゃなくて、やっぱそういうなんかこう救われて終わる、そういう話。
じゃ次からはハートフルなまま終わってもいいのね。
またちょっと事前にご相談いただければ。
ハートフルですっていう。はい、いやあの次はオチをつけません。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでつぶやいてください。メデがひらラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想、皆さんが求めるエピソードの種類などは、ラジオのメールでも募集しております。サイトのトップページにメールフォームで書いてありますので、そちらからぜひお願いいたします。
めでたいひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかですが、TYC のライブがあります。4月26日土曜日、赤坂ネイビーフロアにて、ツーマンイベント PJ、アニソンジャズアレンジバンド PJ 音のツーマンイベント、地元市たちが、開催されます。ツーマンということで、非常に気合が入っておりますので、これはちょっといろんな方に来ていただきたいということで、いつもより気合の入っているライブということを覚えて帰っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、めでたいの方は、まあ、途中でも話上がりましたが、めでたい本格という股間曲という、その、まあ、めでたくな別のいわゆる個人チャンネルみたいな YouTube チャンネルを、まあ、動画を2本ほど投稿しまして、まあ、1本目は、まあ、ご家族で見られる、まあ、ハートフルな映像になってまして、まあ、最後1分いらねえだろっていうご意見も賜ったんですが、まあ、本当にあったかい気持ちで見ていただけたらなと思います。でもう1本、まあ、ミュージックビデオってわけではないですけど、この前出して、作った曲を YouTube に上げたので、そちらもぜひご視聴いただければと思います。
いや、いい曲でしたね。はい、というわけで今回の曲なんですが、その曲は今度にしますか。
まあ2回前ぐらいにラジオ流したし、ね、
ああそうか。まあじゃあ、今回は私の曲で、まああのまあその先生のやつ見て楽器を続けようと思ったので、ビブラフォンをやった曲をセレクトしました。 TYC でルインを、今回は流してお別れしたいと思います。
はい、こちらの曲流しながらお別れとなります。メデタイ145回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私メデタイと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
だけなのきっとずっといてホームタウン、コントルイな適当オシャレ、地面が膨らみ花が咲き、人の波に隠れてた。